火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。4月28日火曜日、時間の方は7時になりまして、初めの勝手に仕上がれで1時間のお付き合いを願いたいと思っております。私パーソナリティの初めでございますけれどもね、1時間どうぞよろしくお願いします。4月、最終週ですね。もう早いもので、それこそどうですか、もうゴールデンウィークに入っていらっしゃる方もいるのかな、明日からという方もいらっしゃるでしょうしね、まあ暦通りという方もいるとは思うんですけどもね、まあまあ、先週先々週とこの放送の時には、結構な雨が降ったんですが、今週は久しぶりに晴れの放送ということでね、天気も良くなりまして、まあ、暖かいですからね、ゴールデンウィーク皆さんお出かけする方多いと思うんですけどもね、まあどうですか、交通もう本当に事故も最近多いですしね、皆さん気をつけていただきたいなと思いますけれどもね、今日の話題と言いますか、まあ、いつものようにですね、いろんなランキングをちょこっと見ておりましたらですね、子供の頃は嫌いだったのに今は大好きなものランキングというのがありまして、もう子供の時は嫌やったけれども、大人になってものすごく好きになったというもんですね、1位はね、もう大方の予想通りですけど、ブラックコーヒー、子供であまりブラックコーヒーという方いないと思うんですけど、うん、大人になって大好きになったというね、最近なんかは本当に、まあ、割とどうですかね、コーヒーショップも多種多様、いろんな、コーヒーショップがありますけれども、まあ、その中でもやはり、まあ、カフェラテなんていうのもかなり人気ですが、やはりブラックコーヒーこだわっていらっしゃる方も結構いらっしゃいますね。あと、2位がですね、酢の物や内臓系など大人向けの料理なのでね、そして3位が一人でいる静かな時間、食べ物ばっかりじゃないんですね、一人でいる静かな時間、子供の時は嫌やったけどもね、大人になるとっていうのでね、4位がね、面白いですね、勉強をすること、歴史や英語など、うん、大人になってから勉強が好きだったね。5位寝ること6位マッサージ、7位がね2つありまして、文字の多い本、小説などを読むこと、でもう1つ7位がスポーツ中継、ゴルフ野球など、9位が熱い風呂、10位が母親、祖母の料理の味付けと、そういうことになってますけれどもね、皆さんどうですかね、子供の頃は嫌いやったけれども大人になって大好きになったもの、ね、この人はどんなものが大好きになったんでしょうか。チキンソウル今一からでございます。
はい、こんばんは、チキンソウルの今一からでございます。
ね、あなた好き嫌い多いですから、うん、基本的に
いや、なんか悪人みたいな呼ばれ方ですけど、
いやいや、そうじゃないですけど、もちろん体質に合わないものも多いですし、ね
いや、一種のポリシーがあるかもしれない。
いや、その辺は感じないですけれどもね。子供の頃は、嫌いだったのに、今は大好きなもの。これも食べ物に限らずですよ。
まあね、これで言いますね、僕、阪神タイガースにあげましょうか。
あ、阪神タイガース。
はい。今はもうね、応援してますけどもね。うん。幼少の頃。私の幼少の頃と言いますと、はい、もう遡ること、はい、川上野球でございます
そんな前ですかね
VQ の時ね、長嶋茂雄大先生もね、まだ現役でプレーされてたりとね、王さんがホームラン打つと、なおかつ子供にはね、漫画というすごい
ありましたからね。
ありましたからね。巨人の星。
巨人の星ですよ。
サムライジャイアンツ。
サムライジャイアンツ。
ね、もうテレビ見ればそれ。そうね、と、あとね、子供の反抗期と重なるわけですよ。
ほう。
ね、そうすると、親父が、阪神ファンでございます。
なるほど、なるほど。
これに歯向かったわけですね。歯向かって。子供ながらに。
あ、なるほどね。あ、そうですか。
ただね、まあ、当時ねやっぱりね、うん、お家騒動が多かった、まあ、あの名言残ってますよね、はい、エモヤンのね、エモさんね、ベンチがアホやから野球席に言うてやめた、
あれで引退しはりましたからね、
そうね、あの一言でね、
結構ね、
あのお家騒動を見てるとね、あのこう自分の家庭を見るような感じが
いやいやいやいや、
なんとなくね、
どんな家庭で育ったんですか、あなたは。
だからなんかね、その阪神というね、あのこう球団というかね、うん、その入ってくる情報って、ね、はい、あんまりよろしくなかった
わけですね。
今となってはね、あのこうそういう、こう人間味のあるというかね、あるじゃないですか、そのね、
そうですね、
なんかその人にこう心をね、やっぱりネバーギブアップであるとかね、そういうものを植え付けてもらえるようなね、はいはいはい、勇気をもらえる球団やと思います。
なるほどね。もう最近なんかも本当にね、はい、もう強いです。普通に強いですからね。それこそもう暗黒時代は長かったんですけれどもね、もう今はもう
見てると多少ねやっぱり安心して見られますからね。
そうですね。
この間の金本先生のね、3連発
とかね。そうですね、あれもね。
ま、お次も行くかなっていう感じがする、うん、昔の王さんを思い起こすような、あのなんていうんですかね、あの安心感というか、ね、期待感というかね、ありますね。
なるほどね。じゃあ、うん、子供の頃は嫌いだったのに今は大好きなものは、うん、阪神タイガース。
阪神
タイガース。なるほどね。僕で言うとね、まあ食べ物で言うとね、僕まずお刺身。
お刺身ね、
やはり子供の頃食べれなくて、
はい、
いつか、ね、旅行でね、うん、あの伊勢かなんかに行った時にね、はい、初めてね食べたんですよ、思い切って、うん、タイのお刺身をね、はい、それでこんなに美味しいものを僕は今まで食べてなかったのかと思うようになって、
ね、
うん、それからは、ね、あの食べるようになりましたね。それとあとは、まあここにもあの小説なんかありますけど、小説読書ですね、うん、子供の頃はもう本当に読書なんて全然しない子供でしたので、うん、はい、どうですかね、二十歳ぐらいからですから、うん、本が好きになったのは、もう今やもう常に持ち歩くような感じですけども、ね、昔はもう全然本なんて漫画しか読まなかったですから、ね、漫画も怪しいぐらいでしたからね。でしたけれどもね、まず皆さんのね、うん、子供の頃は嫌いやったけれども、うん、大人になって大好きになったもの、逆でもいいですね、逆も知りたいです ね、子供の時ものすごく好きやったのにっていうものがあってもいいかもしれない、
ね、今となっては、
今となってはっていうのね、あるかもしれませんので、ね、はい、また皆さんのそういう、嫌いになったもの、好きになったもの、はい、なんかあれば、うん、番組の方にどしどしメールいただきたいと思います、はい、アドレスは 99@815.fm 99@815.fm まで、どしどしメールの方いただきたいと思っております、うん、今日の曲目、なぜという理由は全くございません、
なんでしょう、
久しぶりに聴きたくなりましたので、この曲からにぎやかに聴いていただきたいと思います。ジャニス・ジョプリンで Move Over。その時
そのメロディです。
綺麗にいきましたね
今日は
ね
春のうららかな感じで、ね、
雰囲気を出したわけですね、はい、なるほど、うん、その時そのメロディというコーナーでございますけれどもね、うん、今度第3週目になるのかな、まあ、このコーナーはですね、うん、まあ、ある都市、はい、にスポットは当てましてですね、はい、何年何年ということでね、うん、まあ、その年にあった出来事とかね、うん、生まれた人とかね、はい、いろんなことを、まあ、ご紹介して、ね、ね、そして、その年のヒットチャートの中から曲を紹介するというね、うん、まあ、ちょっとこうどういうんですかね、はい、タイムマシンに乗った的な、うん、昔の、雰囲気でね、昔のことを伝えていこうかなと、ね、うん、懐かしい、まあ、大体そうですね、先週なんか私の生まれ年でしたし、その前は今一からの、ね、生まれ年ということでね、はい、また皆さんのね、私何年生まれ、ちょっとどんなんっていうのもね、うんうん、あればまた番組の方見いただきたいんですけどね、はい、今日はですね、1985年、そうなんですよ、うん、くしくもくしくもっていうことないですね。先ほど、今一から言ってましたけれども、うん、阪神タイガース
なね、
日本一になったということ
で、はい、カーネル・サンダースさんが、
そうそうそうそう、ね、川に沈まはった年、沈まはった年でございます、今年出てきましたからね、
呪いが解けたらいいね、
楽しみな感じですけれどもね、うん、1985年、うん、昭和で言いますと60年でございますけれどもね、この年どんなことがまずあったかと、うん、まあ、いろんなことございました、この年もね、まず1月にはですね、現在の両国国技館が完成と、
ね、
そして北の海が引退を表明ですね、はい、
そこまで粘ったんよ。
あ、なるほど、
引退を、だからもう各界の方もね、とりあえずこの新しい、うん、あの会館ができるまでは現役で行ってくださいというので、 も大変だったのだ。
そうですか、うん、まあ、北の海さんも最近の方が大変な感じでしたけれど
もね。それはね、それはそれでね、
ありましたけれどもね、はい、そして3月には青函トンネルが、うん、貫通はい、開
通ですね、
はい、そして、ソ連のゴルバチョフ書記長就任、
ね、はい、3回言えないですね。
なかなか難しいですよ、はい、そして科学万博筑波博ですね、うん、はい、が開催と、そして3月21日には日本初のエイズ患者を認定、
ね、
うん、この年ぐらいからエイズ、はい、エイズということでね、うん、皆さん HIV なんていうことでね、はい、そして、日本、4月に入りまして日本電信電話公社、うん、電電公社ですね、はい、いわゆる、これが NTT と名前を変えましたですね、はい、うん、そして、日本専売公社タバコってるとこですね、はい、うん、これが日本タバコ産業株式会社 JT に民営化ということですね、はい、そして4月の7日には、高校野球ですね、選抜、うん、もうこの年はやはりこの辺りは、KK コンビでございます。
あ、
桑田真澄、ねそして清原和博さんですね、はい、KK コンビで、PL、はい、学園は準決勝で、敗退しておりますけれどもね、選抜は、うん、そして、プロ野球で言いますと4月17日、甲子園球場の阪神巨人戦、うん、巨人牧原選手、投手からランディーバース掛布さんに岡田さんのバックスクリーン3連発、
はい、
もう未だにテレビでしょっちゅう映しておりますね。もうこれもうなんていうんですかね、もう見飽きるぐらいに、はい、もうまあ、ファンの方は見飽きないんでしょうけれども ね、まあ、ねこれで、
ま
あ、
それまでが長かったからね。
そうですね、
二十何年もあってんから。
そういうことですけどね。そして5月にはですね、うん、男女雇用機会均等法が成立ですね、はい、まあ、うん、女の人も、女性も男性も、はい、同じだけ働く機会をということですね、うん、ありました。そして、これショッキングな事件、これ私も覚えて、私だから中学生やったんですけれども、はい、覚えてますね、豊田商事の事件ですよ。
あ、ね、
マスコミ取材班が集まる中、うん、はい、うん、もうそのテレビカメラで映してる中に、
そうそう、に劇場犯罪と言われたやつ ね、
はい、もう日本刀かなんか持ってこられ て、
ね、
ね、そして中に入ってってっていう事件が起こったというね、そうそう、ことがありました、はい、そして8月には、初の日本人宇宙飛行士として、うん、土井さん、内藤さん、はい、そして毛利さんって、ね、はいはいはい、の3人が決定したと、うん、そしてまあこの年、大きな事件、もちろん1985年というと、うん、阪神の優勝日本一ということをたくさん言うんですけれども、うん、やはりもう一つすごく大きな事件がございました、はい、日本航空123便が群馬県上野村ですかね、
はい、
の尾根に、墜落と、はい、520名の死者を出すも、乗客4人が奇跡的に生存ということで、うん、まあ、あのかなり、はい、ショッキングな、事件でした ね、うん、これも夏休みの最中でしたけれども ね、はい、乗客4人、あのもうその後もあのなんていうんですか、ブラックボックスですか、なんて言いましたっけ、はい、あのレコーダーですね、あのなんかもうテレビで、はい、なんていうんですかね、流れてね、
そう、だいぶ10年以上経ってからかな、うん、公開されたのは ね、
ね、 ね、話題になりましたけれども、うん、そして、夏の高校野球は、PL 学園が2年ぶり3度目の優勝と、うん、やはり KK コンビでございますね、はい、清原さんがですね、1大会の新記録となる5本塁打、
まあね、
を放つと、これ3連続かなんかもあったんじゃなかったかな、なんかそんなんですよね、うん、そして、9月に入りまして、日本で、乗用車の前席、前の席ですね、うん、シートベルトの着用が義務化と、はい、
あ、なるほど、
そして9月11日はロス疑惑の三浦和義さんが逮捕と、うん、はい、まあ、今年、去年ですか、
去年、
お亡くなりになられました、
ね、そうですね、
そして9月11日は女優の夏目雅子さんが、白血病で亡くな
られて、お綺麗な方ですけ
ど、去年27歳でございます、もう非常にお綺麗な方でね、うん、やはり桐生院花子の生涯とかね、
まあね、
まあ、テレビなんかで言いますとやはり西遊記の三蔵法師さんのやつが、ね、うん、ね、有名ですけれどもね。そして9月13日にはスーパーマリオブラザーズが発売と、
あ、
ね、やはりもうこの頃はもうテレビゲーム盛んになってくる時ですよ、はい、そして、テレビの世界で言いますと、8時台全員集合が生放送、9月28日の放送で、16年間全803回の歴史にマークという、うん、
あ、
ね、終わったわけですね、はい、まあ、我々子供の頃なんかと言いますと、うん、8時台全員集合派と、ひょうきん族派なんていうことでね、
は
い、
かります
ね、同じ時間枠にやっておりましたけれどもね、うん、私はどっちかというとひょうきん族でしたけれどもね、うん、そして10月に入りましてアップダウンクイズも22年間の放送を終了するということで、かなりこの その、そして、報道番組ニュースステーション、はい、久米さんのやつですね、うん、が始まったということで、かなりこうテレビの世界も
世代交代というか、ね、
世代交代というか、こうなんかこうなんていうんですかね、バラエティ中心からいろいろニュースなんかが普通の1時間もので出てきたりなんかするようになってきた時代なんじゃないですかね、うん、そして11月2日には、日本シリーズで西武を破り阪神が4勝2敗で日本一という、うん、まあ、これも大きなニュースでございますけれどもね、はい、そしてこの年の、テレビ、うん、ドラマ毎度お騒がせします。
これショッキングでしたね、
ショッキングでしたね、これも
当時ね、録画してなかったことを悔やんだ句が、
ああそうですか
ね、はいはい、毎度は騒がしてくれへんかった、
騒がしてくれへん、
まず1回目だけにね、中山美穂が、ね、
あそうなんですか、私見てないですけど、
あれはショッキングやったよ、
あそうですか、
まさかここで、
ああそうですか、
ポロリがあるとは思えん
かったね、
あれはびっくりしたね、目に焼き付けましたけど
食いつきましたね今ね、はい、そして、この年は、夕焼けにゃんにゃんですよ、
ああね、はい、
これによって、うん、だからね、おにゃんこクラブっていうのがもう一世を風靡しましたけどもね、うん、そしてこの年に始まってるんですね、さんまのまんま、はい、今もやっておられます長寿番組でございますけれども ねさんまのまんまがスタートと、そして面白かったのが天才たけしの元気が出るテレビがスタート、うん、はい、面白かったですね、
いろんな出てきましたよね、
出てきました、最初にいきなり高田純さんが出てくるシーンが衝撃的
バズーカ持って、
ね、持ってきて出てくるんですけどもね、そしてスケバンデカが始まったと、ね、そしてアッコにお任せもこの年始まってるんですね、長いですね、
あれも長いね、
そうですね、うん、そしてニュースステーションも言いましたしね、そしてアニメでは、うん、タッチが放映開始と、はい、ね、タッチもこの後、映画なんかにもなってますしね、
実写版もあったしね、
もありますけど、うん、この時のコマーシャル、いろいろ流行った言葉、投げたらあかん、
今舐めたらあかんちょっとあるけどね、
あそうですか、青少年の飛行防止でね、はい、これあそうなんですね、うん、元近鉄バファローズの鈴木啓二さんが言ったんですけど ね、投げたらあかん、ね、それからカエルコールなんていうのありますね、
カエルコール、ね、
カエルコール、これ帰りますよっていう電話をするっていうの ね、カエルコールなんて言いましたけれども ね、そして、あとはですね、あんた方タフマン、伊藤史郎さんですね、はい、タフマン
やってましたね、
ありましたね、そして、まあ、音楽、日本の音楽ということで言いますと、うん、中森明菜さんに、はい、アモーレとかね、チェッカーズなんかがもう出てきた頃ですかね、あのことスキャンダル、俺たちのロカビリーナイト、神様ヘルプ、懐かしいです ね、そして小泉今日子さんのなんて言ったってアイドル、
ね、そして今でもアイドルです
けどね、アイドルですけれどもね、そして CCB ココナッツボーイズですね
それココナッツボーイズ言うて分からへんよ ね、
ですね、
CCB でやっと ね、スマップとかあの辺でパロって
もらって、ね、あそうですね、最近パロでやってますね、うん、そしてロマンティックが止まらないですよ、ね、うん、そして中山美穂さん、先ほどあのとおっしゃいましたけどもね、はい、C とかね、うん、ねビーバップハイスクール、
はい、
そして私この歌好きなんですけどもね、安全地帯の悲しみにさよなら、
あ
この歌名曲ですね、
名曲ですね、
名曲ですよ、うん、そして青い瞳のエリスとかね、うん、サザンオールスターズで言いますとメロディーバイバイマイラ、
はい、
あとこれ懐かしいですね、うん、トムキャット振られ気分でロックンロールですよ、
ね
ね、息継ぎしないで言えるかみたいな ね、
もうね、タッタカタカタカタカタカタカみたいな感じだね
ありました。そしてこれもまた懐かしいところでございます、はい、ルックのシャイニーオン君が悲しい、
ね、血管切れそうな、
そうですよ、
ね、カラオケではなかなか手がつけられない、
ね、なかなか出ないですよ、はい、あれはね、そして杉山清高のオメガトライブ懐かしいですね、二、はい、人の夏物語、うん、ね、大沢良幸さんのそして僕は途方に暮れる、
そうです、
ね、そしてテレサテンの愛人、
テレサテン ね
大人の感じでございます、
今なんか良さがわかるね、
あそうです、ね、そして吉幾三さんのオラ東京さ行くだ、
はい、あ出てきた時ね、
東京でベコ買うだです、
うん、そうです
ね、
ベコって何ですかみたいな
話、牛のことやったんですね、
そうですよ、
なるほどね、うん、そしてアン・ルイスさん六本木真珠、
はい、
懐かしいね、うん、中村あゆみさんの翼の折れた犬、
はい、
ハウンドドッグフォルテシモ、うん、レベッカのフレンズ、
はい、
小林明子さんの恋に落ちて、
はい、
そしておにゃんこクラブセーラー服を脱がさない、
うん、
ね、田原俊彦、はい、剣な子で夏盛りほの字組になって
ますね、あったね、
そして尾崎豊さん卒業、うん、堀ちえみさんリボン、
うん、
松田聖子さんが天使の上に、だ割と未だになる曲が多いですね、この年のヒット曲といいますと、
まあね、
ね、未だにこう割と、テレビなんかでも聞くような、
う
ん、曲が多いですけれどもね、そして映画の世界に行きますとビルマの盾事ですよ、
まあ、長生きじゃね、
そうです、
うん、
そしてラン、
うん、
黒沢、ね、
黒沢
映画ですね、そしてネバーエンディングストーリーがヒット、
うん、
バックトゥーザフューチャー、
あれおもろいね、
面白かったですね、そしてランボー、
うん、
ね、この辺りの映画がブームだ、
はい、
まあ、もちろんゲーム先ほど言いましたけどスーパーマリオブラザーズからもうファミリーコンピューターがねもうこれ出てきてもうすごいことになっている時でございますけれどもね、そしてこの年の流行語ということでパフォーマンス、これ新語部門でね、銀賞がパフォーマンス、銅賞が NTT みたいですね。変わったところで言いますと表現賞にキャバクラっていうのがあるね。この頃からキャバクラって、
ね、出てきだしたよね。
そういうことでしょうね。
キャバレーでもなく、クラブでもないという ね, いうね、
そして流行語部門では金賞が一期一期、銀賞が虎吉、これはやはり阪神大学のフィーバーですから ね、はい、そして大衆賞で、私はこれで会社を辞めました、
小指立てるやつ
でございますね、はい、あの禁煙パイプかなんかのやつでございますね、そして投げたらあかん、そしてこの頃の、社会で言いますといじめ問題が深刻化しきだと、いうような年でございます、はい、ざっと、この年の誕生の方、いきますけれども、ね、やはり、もうだから20何年前ですか、24年前ですから、名前見てますかなりアイドルの方が多いです。現在アイドルという方が多いですね、モーニング娘。の石川梨花さん、そしてサッカーの世界でクリスティアーノ・ロナウド、そして、女優さんで松下奈緒、そしてモーニング娘。藤本美貴、阿部麻美さんですか、そして、俳優で松山ケンイチさん、もうかなり個性的な、ね、もう今いろんな、映画出てますけれどもね、そして、相撲の世界で白鵬さん、ね、この年なんですね、そしてタレント女優で綾瀬はるかさん、最近多いですけども、あと競走馬でオグリキャップ、この年生まれだったんですね、オグリキャップっていうのは、ね、そして、ニュースの山下智久さんですか、アイドルですね、ジャニーズね
、はいはい、
そしてモーニング娘。吉澤ひとみさん、モーニング娘。が多いですね、そして、中川翔子さん、しょこたんでございますね、そして、女優さんで酒井彩菜さん、ね、この方なんか最近あのウェディングドレスかなんかあのプロデュースしたりしてるんじゃないですかね、そして相武咲さん、加藤ローサさん、ね、この辺りもう今、はい、一線級のアイドルといいますか、ま
あね、コマーシャルとかね、
もうすごいもう見ない日はないという感じでございますけれどもね、そして大沢あかねさんですね、この間結婚された方じゃないですか、
そうですよ、
ね、
劇団ひとりと、
そうですね、そして蒼井優さん、ね、そして俳優で松田翔太さん、これは松田優作さんの息子さんですかね、そして上戸彩さん、ね、
あれどっちでちゃうで、
違いますねネタですね、それで、そして元モーニング娘。の後藤真希さん、
はい、
そしてウエンツ瑛士さん、
ウエンツ ね,
ね、うん、もう大活躍でございますけれどもね、こういった方が誕生日でございますけれどもね、あとはですね、まあ、そんなもんかな、まあ、有名な方たくさんいらっしゃいますけど、横峯さくらさん、ゴルファー ね、はい、もう今もうこの方 も, もう新聞にもしょっちゅう出ておりますけれどもね、この年亡くなった方は、先ほども言いました、夏目雅子さんですね、はい、そして天地茂さん、
あ、渋めのね、非常のライセンスとか ね,
ね、
あ、やってはりました ね,
ね、そして坂本九さん、これもあの、はい、日光ジャンプ機ですよね、
はい、墜落のね、
墜落した飛行機に乗っておられたということ で、1985年こういう方が亡くなっておりますということでね、もうかなり、どうですかね、85年、もうやはり時代は阪神がかなり、
まあね、
テレビつけても、新聞見てもっていう時代やと思いますけれどもね、はい、まあ、そんな中で先ほど言ったジャンボ機の墜落とかありました、もうそれからもう私中学校3年生でございますけれども、
はい、
もうそれから24年早いものですけれどもね、まあ、そんな年の、今日はどの曲を選んだかと言いますと、まあ、85年ですから世の中ね、あの洋楽ブームと言われた頃でございますよ、
あのね、MTV とかね、そうかなり普及した時代ですね、
MTV をもう毎週金曜日にみんな楽しみに見てたっていう時代でございますけれどもね、この年、この年の年間シングルチャート、1位は WAM です、
あ、ね、
ケアレスウィスパーですよ、
はは、
そして3位にウキウキウェイクミーアップの WAM が入っております、そして2位と9位にマドンナ、ライクアバージンとクレイジーフォーユーでございますよ、
はい、
ね、この辺りがもちろんね、イージーラバーとかね、フィル・コリンズさんとかね、はい、いろんな曲あります、もう未だに、どうですかね、ヒットチャートといいますか、今コマーシャルなんかで鳴る曲が多いですね、やはりこの時の曲はですね、まあ、その中でですね、やはりこの年といいますと、はい、洋楽の中で、20位になってるんですけどもね、
はい、
やはりもう超話題になったのはこれですよ、We Are the World、
はい、
もうこれは USA for Africa ということでね、うん、アフリカに皆さんでチャリティーをしようじゃないかということで、うん、有名人有名なもう一線級のアーティストが、はい、こぞってですね、うん、参加して、
はい、
もうみんなでこうもうどうですかね、あのビデオなんかも非常に印象的な、
ドキュメンタリーのね、あのビデオがすごい印象的でしたね。
ね、もう参加ミュージシャンがすごいですからね、
まあ当時のね、それこそ一線級オールスターズ、ね、
もうざっと言いますとレイ・チャールズさんですよね、うん、ボブ・ディラン、はい、ダリル・ホール、ね、ジョン・オーズですね、うん、ジェームス・イングラム、
はい、
ジャッキー・ジャクソン、ラトーヤ・ジャクソン、
ラトーヤ、ね、
マーロン・ジャクソン、マイケル・ジャクソン、うん、ランディ・ジャクソン、ニッティト・ジャクソン、
あのジャクソン5ですか、要するに、ね、あと兄弟と ね、お姉ちゃん、
そしてアル・ジャローです
ね、なんちゃろ
言うと思います、
一応言うとかんとね、敬愛するアル・ジャローですからね、
そしてビリー・ジョエル、
ビリー・ジョエル、ね、
シンディ・ローバー、
はい、
ヒューイ・ルイス&ザ・ニュースですね、うん、ケニー・ロギンス、はい、ケニー・ロギンス、フットルースの方です、
そうそうそう、
ね、そしてウィリー・ネルソン、
ウィリー・ネルソンね、
そしてスティーブ・ペリー、
スティーブ・ペリー、
ね、はい、ライオネル・リッチ、
うん、
スモーキー・ロビンソン、
はい、
すごいですね、ケニー・ロジャース、
はい、
ダイアナ・ロス、
うん、
ポール・サイモン、
はい、
ブルース・スプリングスティーン、
うん、
ティナ・ターナ、
ティナ・ターナ、
スティービー・ワンダー、
うん、
もうねすごいですよ、はい、
うん、
この方並んであの G メンみたいに前からね
ずらっと並んで、ね、並ん
で歩いてきたらびっくりしますよね本当に
ギャラのことを考えたら、ね、
えらいことになるんやけど、
まあこの時はね
もうチャリティーだから ね
無償でやられます、
そうですね、もう本当にあのこの後もまた同じような、この次の年ぐらいですかね、うん、同じようなこともまたありましたよね、
もともとはイギリスの方でバンドエイドっていうのがあって、
そうですね、
それをあのハリー・ベラフォンテ、
はい、
これはいいことだよということで、はい、こっちの方でやってみないかというので、発起人になられたんですけど、まあ、あの楽曲自体はね、はい、スティービー・ワンダー、クインシー・ジョーンズ、ライオネル・ニッチにマイケル・ジャクソン、
はいはい、
あたりが曲を作って、
はいはい
はい、録音はねほとんど1日2日でやってしまったという、
そうなんですか、
もう超強行の
これだけのメンバーが集まるということ
で、バックのミュージシャンもねすごい、ルイス・ジョンソンっていうね、はい、まあ、ブラックミュージックではもうナウテのベースマンのバンド、
ああそうです、
うん、兄弟とか使ってね、
はい、
抜群のバックの演奏をやってますね。
ああそうですか、うん、なるほど、じゃあその辺もちょっと聞いていただく、
はい、聞いていただけ、
そしてこの曲のやはり楽しみ方は、うん、どこでどの人の声とかね、これ誰々やとか、ね、
まあ、かなり個性的な方多いんで、ね、
多いですからね、もう声聞いたらもう一言目で分かる方もたくさんいらっしゃいますんで ね、 ああ、まあ、そのあたりも楽しんでいただきたいと思います、
はい、
それでは今日のその時そのメロディー、1985年ナンバーです。 USA for Africa で We are the World、はい、聞いていただきました曲は1985年ですね、うん、USA for Africa というね、うん、We are the world、
We are the world じゃない、声出ませんが
おかしいですね、
おかしいですね、
規制を発しましたね、今ね
起きましたか皆さん、
まあ、しかしね、はい、あの本当にこう個性が、うん、もう皆さんの個性がこんなにうまいことまとまるというのが、うん、もう奇跡的なことでございます、
ね、
はい、
クインシー・ジョーンズのマジックですね、
ね、うん、プロデューサーありて、はい、けれどもね、聞いていただきました、うん、メールの方いただいておりますのでご紹介します、はい、はじめさん、ちからさん、さいもさん、こんばんは、
こんばん、
アタックチャンス
は、
モカパインです、
あ、
もうだんだんわからないことになってきましたね、
ね
、大人になって好きになったものは、はい、納豆、オクラに代表されるネバネバ食品です、
うん、あ、はい、
昔はそのネバネバがダメだったんですが、うん、ネバーギブアップ精神で克服しました。
あ、なるほど、
ネバーネバーだけに、
はい、
だ
んだん小声になってますね、はい、自信持って呼んでいきますね、
そうですね、1985年パインは2歳でした、この年に1回行ってみたいです、ナチカラさん連れて行ってくださいということでメッセージいただいております。
なるほど、ね、僕が行けるみたいな、
そうです ね、
ね、
うん、ええよなんて言うんかなっていう、
ああ、ね、
う
ん、ちょっと終わりましょうとかそんなんでね、行けたらね、
ね、
すごいですよ、ね、まあ、ノーベル賞はまずもらえるでしょ、まあ、
間違いない
です、ね、ね、いろんな授業が起こせるでしょうね、
納豆、オクラに代表されるネバネバ食品ですね、
うん、はい、うん、
まあ、私納豆ダメなもんですから、
なんで、
納豆苦手でございますので、もともとダメで今でもダメでございますけれどもね、うん、あ、まあ、でもオクラなんかそうですね、うん、子どもの頃はあんま食べたことなかったですね、
あ、まあね、
大人になってからですね、オクラなんていうの食べる、あのうちなんかね、あのうちの母親がね、
はい、
割とかなり好き嫌いの多い方なんで、
あ、なるほどね、
食卓にあんま出てこないことが多いですから、知らない食べ物が多かったですね、
はい、
ですけれどもね、うん、まあ、まあ大人になって好きになったものね、はい、また皆さんのメール ールでいただきたいと思います、うん、次の曲なんですけどもね、はい、まあ今日何の日っていうことで言うてますと、まあなんでか知らないんですけど象の記念日らしいですね今日。
象、はい、パオーンの象、
パオーンの象です。
あ、そうですか、銅像の象
じゃなくて、象ですね。
象ですか、
エレファント、エレファント、あのもういいですね、流しましたよ、はい、ということでね、まあ、なぜかそうなんですけれどもね、まあ、この日、1954年のこの日には日本で最初の缶ジュース明治オレンジジュースが売り出されたとかね、はい、平凡パンチ創刊とかいろいろありますけれどもね、うん、今日ね、1948年のこの4月28日に日本でサマータイムを導入した日らしいです ね、
1時間早くなるってやつ ね、
そうですね、夏時刻というやつですよ、うん、はい、5月の第1土曜から9月第2土曜までの間、時刻を1時間早めて、うん、夏の昼間を有効に利用する目的で実施されたと、はい、しかしその後残業時間が増加した、うん、疲れやすくなったなどの不満から4年後の1952年に廃止されたということ、
はい、要するに残業がその分伸びるということ、
伸びるということですからね、
早起き、単なる早起きになってしまう、
そしてその意見で4年間で廃止されるということがまずすごいですけど、
まあね、日本人に合わなかったよね、そういうことね、ちょうどその高度成長期に、ね、差し掛かる頃ですよ、
ですよね、
やれ働け働けの時代ですからね、
まあまあ、そのサマータイム導入というところからですね、まあ、このアーティスト我々、よく知るところでございますが、うん、この曲はあまり知らないんですけれども、うん、ちょっと CD 見つけましたので、はい、一回聴いてみたいなと思って選曲いたしました、うん、聴いていただきたいと思います、はい、スライ&ザ・ファミリーストーンで Hot Fun in the Summertime。
チキンソウルのこの一曲ですよと
割と激しい目でいきましたね、チキンソウルこの一曲のコーナーでございますけれどもね、はい、このコーナーはアマチュアミュージシャンチキンソウル今一からがですね、うん、とっておきの一曲を、はい、選曲と、うん、ご紹介
ということですね、
ということでございますけれども、はい、今日はどういった曲を、
今日はね、はい、菅鹿央さんです。
菅鹿央さんですね、
う
ん、
ね、僕大好きですよ、はいはい、この人もうね、デビュー当時からずっと、
そうですね、私もデビューアルバム大好きでございます、うん、
あのただね、僕まだあの本、あの本ちゃんのライブっていうんですかね、はい、なかなか 見れてないというか、ね、
生では見たことないですね、僕もも
うね、あっという間にあの大きい会場になられたの で、
ね、そうですね、
僕はあんまりあの大きい会場には行かないタイプなので、はいはいはい、1枚目ぐらいだとまだビッグキャットとかね、はいはいはいはい、1000人クラスのとこでやってはったんですけど、なかなかね、もうそういうところではやられないのでね、
あの何年か前にね、うん、デビュー10周年かなんかかな、うん、はい、の時はね、そういうライブハウスツアーみたいな回ってはったんですよね、うん、
あとね、シークレットでね、あの一人で、
はいはいはい、
ギター一本であの何か所か回るっていうのは、まあ、ファンクラブ向けなんですよね、はいはい、一般の人はなかなか入れないけどね、うん、そういうのをやっておられます、まあ、精力的にライブ活動やられてて、はい、まあ、日本にファンクっていう、ね、言葉をだいぶこう認知させるようにこう音楽を作っておられてね、うん、発言もそういうところは多いんですけどもね、今日ご紹介するのはファミリーというアルバムが2枚目のアルバムですね、
はい、
うん、この時の、楽曲でいうとね、僕の好きなのはやっぱりあの愛についてというね、
愛についていいですね、
これもね、
私も大好きでございます、
いい曲ですよ、
はい、
あとはあのハッピーバースデーという曲が、はいはい、あの京子さんっているじゃないですか、
はいはい、
ね、ボーカリストのね、はい、その人に一旦曲をあげたんですけども、はい、セルフカバー
なるほど
というのがありましてね、はい、あとはあのリンゴジュースという曲、今日これをおかけするんですけど、はい、
なるほど、
この曲をね、当時あのスマップ、
はい、
今をときめくスマップですね、
はいはい、
何かと話題のスマップに、はい、提供してた曲でして、はいはいはい、これのカップリングがね、はい、夜空の向こうなんですよ。
カップリングが夜空の向こうなんです
か。カップリングというかカップリ A 面というんですかね、 A 面が夜空の向こう、
あ、なるほどなるほど、そっち
で、そのカップリングが、はいはいはい、リンゴジュースと。
夜空の向こうも菅鹿央さんの作詞、
ね、作詞の方ですね、で作曲は川村ゆかちゃんの方でなってますけどもね、このリンゴジュース自体は作詞作曲、うん、両方とも菅鹿央で、ね、どちらかというとまあ、どう言ったらいいのかな、夜空の向こうっていうのは結構その ジャニーズサイド、
はいはいはい、
という感じの、音作りであったり、うんうん、まあ、編曲なりがかなり介在してたらしいんですが、はい、スマップバージョンのリンゴジュース、ね、の方はそれをかなり無視した感じの、結構その原曲というかスガシカオ自体のフィーリングを持ち込んだ感じのアレンジにはなっとるんですけど、まあ、それはそれでまた聴いていただきたいんですけど、はいはい、今日はまあそのやはりスガシカオ先生の、うん、本ちゃんの方聞いていただきたいです、まあ、このスガシカオという名前自体僕でも
そうですよ ねシカオさんってこれ本名なんですよね、
う
ん、
そうなんですよ、
このスガシカオっていうの
はスガさんっていうのはまあ普通スガっていうね、よくありがちなのありますけど、シカオってなかなかないですよね。
シカオさんっていうのはなかなかないですよね。
シカオのシはね止めるですね、
止めるですね。
でカーがね、まあ、貝の字に近い字なんですけど、恵比寿とも呼べるような字なんですけどね、調べましたらね、あの悪魔がよくあの 横のなんていうんですか、釜、
はい、
横にキュッと棒からキュッと横に釜の大きいやつ、
はいはいはい、
あれ武器のことを指すらしいですね、
はい、
古代の中国の言葉とか、
ほうほうほう、
で、武器イコール戦争という意味も入ってるみたいです、
うん、ほうほうほう、
でそれの男ですからね、
はい、
これ解釈すると戦争を止める男みたいな、
なるほどなるほど、
これ考えられた、ね、方っていうかお父さんかお母さんか、
まあ、
ご親戚か分かんないですけどね、何かしら その思いがあったようなお名前ですね、という感じをこのちょっと辞書とか調べましたらね、感じ取るんですけど、
なるほど、
うん、まあ、まずはピースな感じで、
そうですね、
聞いていただきたいと思います、
は
い、
では曲紹介の方お願いします。
はい、スガシカオでリンゴジュース。
はい、聞いていただいてます曲がアナログボックスで情欲でございますけれどもね、
うん、
というわけでエンディングでございますが、ね、チキンソウルの方からお知らせが、
はい、はい、ございます、5月の2日土曜日ですね、
はい、
京都は唐津の丸太町のスローハンドで、
はい、
ライブを行います。今回は珍しくギター2本に花本が1個という、ギターギターという感じで、はい、田中義久という2人で、刺しす刺されつのギターバトル大会に、
なるほど、
顔で弾く、顔でギターを弾く選手権、
選手権
直ってやりますので、
はいはい、
ぜひとも来ていただきたいなと思います、
はい、
オープンが19時でスタートが19時半ということになっておりますので、ぜひとも、 来ていただきます。
スローハンドですね。
はい、スローハンドしてください。で、5月の4日の方はですね、大阪は高槻、ジャズストリートに、参加いたしますので、ビリーズバウンズという、お店の方で、夜の9時から、はい、45分間目いっぱいの演奏させていただきますので、これもまた次に来ていただけると、はい、いう感じですね、はい、あとはあの5月の10日、これもう3連チャーになりますけども、
そうですね、
これはですね、東京から森園勝利さん、元4人林、はい、凄腕ギタリスト、ロックのすごいいい音を出すギタリストが来ていただきますので、はい、それの前座をさせていただきますので、5月10日17時30分オープン、ちょっと早いですけど、はい、6時30分がスタートで、私前座なので6時30分から私出ますので、
場所行ってないですね、
大津は片田ハックルベリーでやれますので、はい、これはぜひとも来ていただきたいなと思います。そうです
ね、面白いですね、オープニングアクトで、
オープニングアクト
チキンソーリーがバリバリやってしまう、
はい、やってしまう、何しようかなと今悩んでるわけですけど、ね、
ね、はい、今ざっとご紹介でしたけれどもね、まず5月の2日、今週の土曜日になるんですかね。
そうですね、
京都烏丸太町、はい、スローハンド、
スローハンド、
地下ですね、ノアーズアークビルというね、はい、もう本当に交差点の真ん中に、真ん中にっていうか、そうそうそう、交差点角にね真ん中じゃないですね、ビルの地下1階に、
は
い、
1階がねラーメン屋さんですね。
そうです
ね、ラーメン屋さんの隣に階段が降りる階段ありますのでね、
はいはい、そちらの方でコブちゃんワールドボリューム252という、うん、チキンソーリー、はい、サシッと刺されセットの、はい、出演でございますのでね、ぜひとも見ていただきたいと思います。そして、5月の4日月曜日、大阪高槻ジャズストリートですね、うん、こちらの9時頃から、
はい、
ビリーズバウン、
はい、
ね、こちらの方で、チキンソーリー、
はい、
そして5月の10日日曜日ですね、はい、大津方田ハックルベリーの方で、うん、ライブ、この日はオープニングアップでございます。もう見応えのある、はい、ライブになっていると思いますのでね、ぜひ、はい、ともこちらの方、どしどし遊びに来ていただきたいなと思いますけれども ね、もうゴールデンウィークに入ります、うん、もう皆さん本当に、遠くに行かれる方もいらっしゃいますしね、うん、もちろんジャズストリートに行かれる方もいらっしゃると思いますけれどもね、はい、うん、もうすでに出かけていらっしゃる方もいるかもしれないです ね、本当に、まあ車の方、まあ、渋滞もかなり予想されますんで ね、うん、もう本当に車の方気をつけて、うん、そして子供さんはね、子供さんでやはり、はい、外で遊ぶにもやはり暖かい外で遊ぶようになってきますけれどもね、うん、やはり車がもう現代社会は車が多いですから、
はい、
気をつけていただいて、うん、ね、本当に事故怪我ないようにしていただきたい、
ね、楽しいゴールデンウィークを迎えないと ね、
そしてまた、来週は5月の、
うん、
5日、4日ですね、
あ、4日ですか、
4日の放送です。まだゴールデンウィーク中という感じですけれどもね、はい、また、皆さんからのメッセージもいただきたいなと思います、うん、というわけでね、4月最後の放送でございましたけれどもね、はい、またもう暖かくなってきましたんで、どしどしと外の方に遊びに行きたいなと我々も思っております、
うん、まあ
ね、どっか出かけられるといいなと思いますけれどもね、 そうそうそう、そんな報告もまたさせていただければと思っております、うん、それでは今日もチキンソウル今市からと、はい、そして天の声サイモンさん、そして私初めてお送りいたしました。また来週も火曜日7時から81.5でお会いしましょう。それでは皆さんお気に、さよなら。
チキンソウルの発信をされました。されました。はい、皆さん、こんばんは、こんにちは、おはようございますと、チキンソウルの勝手にされましたの今力でございます。ね、春のうららかな感じにはなってまいりましたけども、まあね、剛くん大変ですよね、うららかになったからね、ね、脱いじゃいましたけど、まあ、人のことはなんともね、この泥酔状態と言われますと、なんとも言えないこの私めでございますが、ね、まあ、影響力のある人がね、まあ、ね、まあ、笑いで済むことも笑いで済まないというこのご時世でございますが、 まあ、思いのほか、なんていうんですか、ある種のバッシング、よくあるマスコミのバッシングであるとかっていうのは、まあ、今回はそんなに、ないというか、同情的なところもあったり、どうなんでしょうね、事務所の力もあったりとか、あるのかもしれないですけども、まあ、各方面いろんな、こうえらいこっちゃということがございましてね、ちょっと読んでましたらね、テレビ朝日さんの方でクレヨンしんちゃんでやってはりますよね、漫画でねアニメーションやってはりますけども、それの実写版がなんかこれから撮ろうかという算段にはなってたようですね。でそれの主役が剛くんやったということで、これで当分ね、この企画もね、なかなか無理になってくるでしょうね。まあ、これでお尻出してなんとかというと、もう余計早いし、話がややこしくなると思うんですけど、まあ、ねえ、まあ、僕からっていうかね、僕の立場から言いますとね、もうちょっと笑って許してあげてよっていう感じにはなるんですけど、まあまあ、深刻に剛君もならずにね、これからまた新しいね、門出として頑張っていっていただきたいと思うんですけどもね。まあ、ふざけるな、ふざけるな、みたいな言う人も、まあ、中にはいますよ。ね。まあ、いろんな人がいますけど。まあ、頑張ってもらいたいんですけど。まあ、本当にふざけるなっていうのはね、やっぱり何ですか、官僚と言われるような、あちらのね、霞が関の人たちでございますよ。ちょっと呼んでましたらね、東京の一等地に、すごい庁舎っていうんですか、お住まいになられるマンションですね。が、今度なんか百何十メーターっていうでっかいのが建つらしいんですけどもね。もうこれももういい金額ですよ。もう何億っていうお金が絡むわけですけどもね。なんといってもね、家賃がね、民間の4分の1って聞いたらね、ちょっと待ってくださいよですよね。そんな、今、自分は僕でも、ね、住んでるとこが4分の1になったら、まあ、いいなとは思いますけども。ねえ、これ、税金ですからね、これ。本当にもう、これは本当に何とかしてもらいたい。で、今度マンションが建つ、隣にはもうすでにマンションがあるらしいんですけどもね。完全に日陰になるらしいですね、かわいそうに。で、税金は払わんなんわ、日陰にはならんなんわ、家賃は向こう、安いわ、4分の1ですからね、もう。それはもう、ふざけるなという感じにはなると思うんですけども。ね、本当に、これはなんとかね、僕らのね、意思をね、伝えないといけませんよ。ね、夏になったらまたそういう総選挙もありますから、ね、皆さんの意思を、伝えましょうよ、ね、僕は僕で意思を伝えますけど、皆さんは皆さんの中でこれこうではないかと思われる方はですね、ぜひとも、選挙は行きましょうという感じになっておりますけどもね、家賃が4分の1になったらどうする、アナログボックスのはじめさん、
どうするって嬉しい。
嬉しい。
それしかないです。
嬉しいよね。
えらいこと聞きますね。どうするって嬉しいです。
嬉しいですか。
喜びます。
喜びます。
それはもちろんあなた。ね。家賃が4分の 1?4
分の1って大きいよ。
大きいですよね。
なんで20万円払ってたとして、5万円よ。
そうですよ。ね、20万も払ってるんですかあなた。
いや、すごい話ですけど。
いや、例え話にえらいすごい額持ってきましたね、あなた。
計算しやすかった。僕、異常に数字に弱い。いや、
だから10万円の家賃なら、2万5千円。
あ、2万5千
円。それでいいんじゃない。
その 2.5 みたいな数字がややこしいな。
2.5 ってあなた、ね。
小数点とかね、僕割り算とか分数がすごい弱い。
しかし、これはもうとんでもない話ですね。
うん。
ふざけるなということですよね、うん、本当にこういうこと多いですよ、
まあね、
こういう
それをね、なんかホームページで堂々と、公表するこの神経、まあ、ただ2つ取れるね、考え方としては、もう決まってることだからさみたいな、ちょっと関東弁になっちゃうけどさ、もう決まってるんだよこんなことは、もう国の予算の中でっていうところを見せつけるために出したのか、 あと隠しといてね、バーンと出来上がってからごちゃごちゃ言われるのが嫌やから、もう先に出しとこうや、
こんなんて作ろうとすることがね、まあ、もちろんそれこれでね、例えばお仕事が増える方も いらっしゃると思いますよ、雇用機会が増えることもあるかもしれませんけども、しかしこの景気が悪いと、
このご時世ね、
ご時世ですよ、もう皆さん苦しい苦しいと
言ってるの
に、ね、私を含めてですね、
はい、まあ、あとはね、その4分の1じゃなくてさ、普通にその適正な、ね、あの価格でね、自分のお金でね、
そうです
よ、そう、これは税金じゃない、僕の給料だって言えるんだらね、まだそれで回収できるんやからね、要するにこれでもその4分の1の価格ではね、
そうですよ、
回収なんか到底できないからね、
到底できない、
どうなるんだみたいなね、とかしてもらいたいよ本当に
思いますけれども、ね、本当に何とかしてもらいたいのはですね、
はい、
今日の私の放送ですね、日付間違えましたね、最後にね、来週の放送、4日って言ってましたけども、
そう、一瞬僕ドキッとしました、4日って俺ダブルブッキングしたっけなとか
思って5日やったんですね、
そう、5日って5日の5日やね、
5
月5日の5日じゃないよ、
5月5日やったんですね流しますよどんどん、
そうなん、
その手はそう、面白い時だけ引っかかる、
面白くなかった
そういうことですよ、でまあまあしかし、そうですね、ふざけた事件が多いですね、まあ、そんなことで言うと、まあ、こんなこと言うと怒られるんでしょうけど、ね、草薙さんの事件なんかよりももっと、はい、騒ぎ立てるべき問題が山積みじゃないかなと思いますしね、そしてまあ今、ね、外国では、ね、大変ですよね、豚インフルエンザ
ですか、ね、
ね、たくさんの方亡くなっておられて、もうなんか人間から人間への感染も認められて、
認められてます ね、
レベルが上がったんですよね、今日ね、はい、まあ、そんなんですけれども、もう皆さん、まあ、と言うて、何に気づけたらええねんって言うて、また極端に豚食べるのやめようとかっていうのも、これまたおかしいことになりますし、
ね、また鳥の時とかね、それもう BSE の時とかもにつながってきますからね、
風評被害といいますか、またそういう、ね、ことにもなりかねないですから、
今のところちゃんと調理してる分に関してはね、そういうことはないということなの で、
ね、
まあ、その辺のね、こう情報をいかに正確にキャッチするかっていうのは大変、ね、大切なことですね、
難しい時代ですね、本当にこう、気をつけるべきですが、気をつけすぎるとまたこれが、
そうそう、敏感になりすぎるとあかん
ね、
そう、豚インフルエンザはそれらしいね、だから若い人がよくかかるのは免疫がたくさん活発なんやね、免疫が元気な、だからそのウイルスが入ってくると、そのウイルスに対抗する免疫がやっつけにかかるわけよね、
はいはいはい、
でそうそうですね、ただそれが頑張りすぎてね、人間の本人ご本人の体を痛めつけるんでダメージを与えるらしい、
ああそうなんです
か、だからその辺がね、若い人がよくこう進行が早くてね、
はいはい、
重い病状が重くなるっていうのはそこみたいね、
なるほどね、
だからまあ早期に、まあ、発見するのが一番、まあ、かからないのが一番ですけど ね、
そうですね、
かなりインフルエンザ普通の風邪に近い症状らしいんやけど、やっぱりその一気にそれが進行するらしいんで、ね、もう気をつけていただきたいなと、
そうですね、いろんな事件ございますね、もう毎日ワイドショー等々、まあまあラジオでもそうですけど、聞いてると、ね、まあ、悪い意味を持ってしても飽きない
ね、
いい感じなぐらい、はい、いろんなことが起こっておりますね、
まあまあ、そういう時はね、音楽聴いていただいてね、バーッと反省してもらえたらなと思いますね、金曜日にね、はい、先週の金曜日京都に仕事終わってから、ね、京都に駆け込みになるわけなんですけど、ジョージに吉永さん、
はい、
もう彼も10年ぶりぐらいですかね、生演奏を聴くの、
はい、
座して還暦ドラマ歴もう40年ぐらいになられるんですかね、60歳の記念ツアーというのでやられてますね、かっこよかったですね、
あそうです
か、うん、やっぱりドラマですよ、で、ベースがね、ツイストとかね、
はい、
ハウンドドッグの鮫島さん、はいはい、
鮫島さん、
この人もなかなかいいベースですよ、
ほう、あの方も一緒に来
られて一緒に、でギターがね、原田健太君、原田芳郎さんの俳優のね、
はい、
息子さんでござるよ、ギタリストでね、
原田芳雄さんです、
ね、原田芳雄さん、
そうですね、の息子さん、
息子さんが原田健太君、 ギタリストでね、スタジオの仕事が多いかな、うん、ツアーとかのね、うん、ボーカリストのツアーとかで回ってるんですけどもね、うん、そのトリオでやってる、うん、まあ言うてももうやっぱりもう歌うドラマーの真骨頂というかね、要するにあの本人も言ってあるんですけど、そのドラムを習ったことないんですよね、あの人
は。いはいはい、
なんちゅうてもあのライブの前のリハでドラマーと喧嘩して、うん、ボーカリストやったけど叩いたら叩けちゃったんだよみたいな感じですからね。もう歌ってるドラマなんですけどね、まあ、あのまたね、某森山の有名ギタリストと一緒に行きましてね、
はいはい、
ちょっと悪巧みをしようということで、はい、挨拶もさせていただきまして、うん、今後ちょっとまあ来年再来年ぐらいはちょっとなんとか引っ張ってこれたなと思っている次第でございますので、
うん、
まあ、その時はまたいい情報を流せるように
そうです
ね、行きたいと思いますね、うん、まあ、そういう音楽を聴いていただいて楽しい気分になっていただきたいと思いますので、また来週もね聞いていただきたいと思います。
もう来週はだからゴールデンウィーク
真っ只
最中、もうちょっとで終わるよっていう感じですからね。
佳境になってる
よ
ね。
ね、うん、あのまた皆さんのどうですかね、ゴールデンウィークこんな風に過ごしてますよなんていう ね、
うね、
メールとかいただけると嬉しいですね。
そうそう、
はい、感じでございます。まあ、私あまり予定ございません。
うん、
うん、
なるほど。
これといって、ないですね。
うん、
まあ、ゆっくりしようかなと。
でも僕ライブがあったらライブだらけっていう感じですね。
そうですね、
一日おきでライブなんで、
もうあのそういえばあの先週言ってたあの、うん、草むしりバーベキューはまだ応募来ないですね。
応募来ないですね。
来ないですね。まだ皆さんあの、再起してバーベキュー参加の方、
昨日おとついぐらいにアップですからね。
ああ、はいはい、
まだ ね、
そうですね、
この放送自体がね、
まだどしどしと皆さん
いただきたい、
お参加いただきたい、はい、まず日付はまあ後ほど、
後ほどね、メールのアドレス言うときましょうか、99@815.fm にどしどしと、
そうですね、
いう感じでございますが、もうそろそろ時間がないということで ね、
そう
ですね、は
い、
今日は珍し
くございますけれども
、また来週、楽しい放送したいと思います、
はい、
アナログボックスのはじめと、
はい、どうも、
天の声サイモンさんとチキンソウルの今井力でお送りいたしました。それではおおきに、
さよなら。